ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。さあ、ポンペウスとね、ミトリダテスとの壮絶な追いかけっこがまあ終わって、ミトリダテスも亡くなるというところまで一気に描きましたが、まあ実際ね、ミトリダテスが亡くなる前に、シリアに行くことになるんですよ。ちょっとね、その辺を今回見ていただきたいなと思っております。まあ、せっかくなんで、まあ、別にね、この番組は、その先を急ぐ理由もないので、セレウコス朝シリアって、あの後どうなっていったのか、みたいなのね、知りたいじゃないですか。ね、皆さん知りたいっすよね。っていうか僕が知りたいだけなんですけど、知りたかったんで、ちょっと調べてみましたよ、みたいなね、ところも含めて、見ていただければと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、まずね、ミトリダテスを破ったポンペイウスはローマに帰るのかと思いきやシリアに乗り込む。というか、まあ実際はね、こうミトリダテスがボスポラス王国でローマへの復讐を画策している間にシリア方面に向かったというような感じなんですね。うん、まあ、しばらくだから、ミトリダテスはボスポラス王国に逃げたわけじゃないですか。で、そこで、いろいろこう、再起をかけてね、画策していたわけですけど。まあ、それ、当然時間がかかってたわけなんで。もう、ポンペウスは、それを、ミトリダテス追うのはやめて、シリアの方に行ったということなんですね。まあ、なんでシリアに行ったのかっていうところも含めて、まあ、それとは直接的にあんま関係ないところも含めて、ちょっとシリアのね、歴史を振り返ってみましょうと。まあ、シリアというか、セレウコス朝のね、歴史を振り返ってみましょうというところですね。はい。なんで、今回、メイン、セレウコス朝です。そうなのっていう。そうです。セレウコス朝です。はい。まあ、シリアね、セレウコス朝が強かったのって、まあ、アンティオコス3世の時代でしたよね。まあ、もちろん、セレウコスとかね、その後の、アンティオコス、セレウコスジュニア、アンティオコス1世の頃も強かったですけど、まあ、そっからこう、グレコバクトリアとかさ、パルティアとかが独立したりとかし始めてさ、なんかちょいちょいこう、弱まっていってたところを、アンティオコス3世、6代目かな ?6 代目のこの王の時に、バーンってまたね、こう、拡大したというか、パルティアとかも含めて、征服し直すみたいな感じになって、まあ、大王と呼ばれていたね、アンティオコス3世ですよね。はい。まあ、YouTube の方ではね、歴代の王の名前をずらーっとちょっと並べてみたんですけど、もう細かすぎて何が書いてあるかわかんないって感じなんですけど、まあ、もう暗号みたいになってますが、まあ、6代目のね、アンティオコス3世の時に、また拡大し直したというか、征服し直したよねっていうところで、まあ、その辺まではね、なんとなくこう、やりましたよね。アンティゴノス朝、マケドニアとか、プトレマイオス朝、エジプトとかがどうなってたのかっていうね、話の時ね、アンティオコス3世すごかったねというような話しましたが、でもこのアンティオコス3世の当時はもうローマはね、マケドニアのフィリッポス5世に勝利して、大スキピオの弟であるオトピオがね、活躍してアンティオコス3世との、まあ、戦いに勝って、最終的にアンティオコス3世は暗殺されるということになったんでしたよね。で、ハンニバルもね、もうこの戦いの、いろいろの中で、亡くなったというようなね、時期ですよね。で、この傑物アンティオコス3世が亡くなるとともに、まあ、衰退していくっていうような説明をしたんですが、まあ、もうちょいね、これ細かく見ていくと、そこにもやっぱいろんな攻防があって、やっぱちょっと盛り返した時期とかもあったりとかね、まあ、なんでこう、下火になっていったのかみたいなのをちょっと細かく見ていくとね、意外と面白かったんで、その辺を見てもらえたらなと思ってますと。で、まあ、アンティオコス3世、傑物アンティオコス3世の次がセレウコス4世、フィロパトルっていう人なんですけど、まあ、セレウコス4世とかだけだと分かりにくいんで、なんかあだ名がついてるんですよね、みんなね。フィロパトルっていう人がいるんですけど、まあ、この人は、まあ、もうね、ローマに負けちゃったわけなんで、そのローマに対する賠償金とかを払うのに、まあ、必死なわけですよ。でも必死にこう賠償金を払おうとして、まあ知性としてはね、まあ12年ぐらいあったのかな、ああいうことでね、いろいろね、こう払ったりしてたんですが、なんか賠償金払うためにね、なんかエルサレムの神殿を略奪しようとしたりね、まあそんなことをしてたらしいんですね。まあこれ成功したのかな、ちょっとわかんないですけど。まあそんなことをしてたら結局ね、このセレコス4世フィロパトルっていう人も暗殺されます。また暗殺されるんだ。ねえ、暗殺多いっすよね、セレウコス朝ね。うん。まあ、ペルディッカスの呪いですからね、仕方がないですね。もう、セレウコス朝にはペルディッカスの呪いがかかってるっていう話をね、まあ、前のセレウコス朝の回で言ってた気がしますが、まあ、暗殺されるんですよ。まあ、この後もなんかこういうのいっぱい繰り返されるんですけど、 はい。で、次が、まあ、アンティオコス4世という人ですね。まあ、別にこの名前とか、まあ、一切覚えなくていいんですけど、まあ、なんとなくこういう順番で来てるんだなっていうぐらいでね、思っといてくれて、アンティオコス4世エピファネスっていう人がね、大いにつくんですが、まあ、この人はなかなかの人で、まあ、この後いっぱい王出てくるんですけど、まあ、何人かやっぱ、こう、ポイントとなる王がいる中の一人ですね。このアンティオコス4世っていう人ね。まあ、だから、治世としては11年ぐらいなんですけど、まあ、前の王、セレウコス4世の弟なんですよ、この人ね。あ、だから、セレウコス4世。さっき言ってたセレウコス4世も、このアンティオコス4世も、アンティオコス3世の息子です。あの、傑物アンティオコス3世の息子がこの二人だった。っていうことですね。が順番に兄弟で王位についたっていうことなんですけど、まあだからアンティオコス3世の息子なんで、ローマに負けた時に幼いうちにね、ローマの人質になってたんですよ、このエピファネス、アンティオコス4世はね。で、まあ成人して、シリアに戻ってきて、で、まあ、あの、途中、あの、セレウコス4世、まあ、前の王ですね、兄貴の方ですね、兄貴の方の息子を殺して王位につくっていう感じで、このアンティオコス4世が王位につくんですよ。まあ、やっぱそういうことすんのね、みたいな。まあ、最初なんかそのね、息子の摂政みたいなポジションで最初いたんですけど、まあ結局殺して、まあ王位をある意味奪い取るみたいなね、そんな感じの人です。まあまあこういう人なんで結構野心を見せてね、プトレマヨス朝に挑んだりしますね。まあ、これはもう伝統芸能なんで、プトレマヨス朝とはもうしょっちゅう争ってますんで。で、まあ勝つんですよ、ここで。お、やるね、と。まあ結構ね、プトレマイオス朝にね、ね、アンティオコス3世が負けた後は、だいぶ侵食されたり、まあ、いろんな地域も侵食され始めてるんですよ、もう。あの、小アジアとか独立し始めてるしね。ペルガモンとかもちろんですけど、どんどん独立されたりとか、プトレマイオス朝にも侵食されたりとかしている中で、まあ、前の王はね、こう、賠償金をいっぱい払うのに精一杯だったから、何もできなかったわけですけど、それをこう取り戻すためにね、このアンティオコス4世はいろいろ動いてたわけですよ。で、まあ普通にこの戦闘に勝ってですね、もうエジプト征服寸前まで行ったらしいんですよ。いやすごいですよね。うん。もうなんか、もう超乗り込んでいく感じになったんですが、でももうね、シリアはもうローマに負けちゃったんで、まあある意味保護国というか監視官みたいな感じに置かれちゃって、てるわけですよ。なのでまあローマに横槍を入れられて、ちょいちょいちょい何勝手にやってんのということでね、やっぱそのせいでこう征服までは至らずというようなことになったらしいんですね。ああでもやっぱこういうこともあるんだねって感じするじゃないですか。まあローマに負けてね、そのまんま衰退していくのかと思いきや、意外とこういうところで頑張って、エジプトに勝つんじゃねえかみたいなね、ところまで行ってたっていうのはすごいっすよね。だけどまあ横槍が入ってちょっとそこまで行けなかったと。でまあそんな時にですね、イスラエルというかまあパレスチナというかね、あそこでね反乱が起こるんですよ。おお、反乱かと。で、まあ、基本的にセレウコス朝ってユダヤ教をまあ、寛容に扱ってきたんですが、まあ、アンティオコス3世、英雄アンティオコス3世の頃とかは結構寛大に扱ってきたりとかしてたんですよ。だけどね、まあ、さっき言った通り、その後のセレウコス4世とかはね、エルサレムの神殿から略奪しようとしたりとかもしてたっていうのもあるし、あと、まあ、アンティオコス4世、まあ、今のね、王の時は、このアンティオコス4世の時は、なんか、より多く献金したもの、アンティオコスというか、その、セレウコス朝に対して献金したものに対して、その、エルサレムの大祭司、大司祭の王座を与えてやるみたいなね、ことをやって、その、大司祭になりたい連中が、こう、献金合戦をしだすんですよ。もう、金でその、立場買うみたいな風に。いいなって言って。まあ、それをだから、アンティオコス4世がそれを仕組むというかね、そういう風にさせてたわけですけど。で、まあ、超頑張って献金して、やっと大司祭の座を掴んだと思ったら、まあ、さらにその倍みたいなね、感じで献金を積むやつが現れて、そいつに大司祭の座を奪われちゃうみたいなことが、こう、起こるわけですよね。その金でやってるとね。で、まあ、その最初に超頑張って積んだ、方の人はめっちゃムカつくじゃないですか。いや、俺なりにすげえ頑張って金出したのに、 奪われんのかよみたいな風になるじゃないですか。で、まあ、この超頑張って献金し、最初の方にね、最初に献金してたイアソンっていう人がいるんですけど、このイアソンって人が最初大祭司になりました。だけど、後からさらに、金積んできて、その立場を奪っていったメネラオスっていう人がいるんですけど、おお、メネラオスかと。もうだから、イアソンとかさ、メネラオスっていう名前になってんですよ。このパレスチナ人、イスラエル人がね。まあ、ユダヤ人ですけど。だからもうギリシャ名ですよね、イアソンとかメネラオスとかね。うん。まあそんだけこうヘレニズム化されてたんだなっていうのがよくわかりますよね。まあまあそれはいいんですけど、このイアソンがメネラオスに大司祭の座を奪われるみたいなことになるわけですよ。まあ今だからユダヤの話になっちゃってるんですけど、ちょいちょいこの後もユダヤの話出てきますんで、ちょっとこれに絡んでくるんでね。で、イアソンがメネラオスに立場を奪われました。で、ちょうどこの頃、そのアンティオコス4世がエジプト行ってた頃ですごい征服頑張って、もうエジプトをね、陥落直前まで追いやっていた頃で、そのなんか戦いの中で、まあ結構激戦もあったみたいでね、アンティオコス4世がエジプト遠征で死んだっていうね、噂が流れたんですよ。で、実際死んでないんですよ。死んでないんだけど、噂が流れちゃったんですよ。で、そしたら、なんか最初にこう超頑張って献金した方のイアソンが、第一祭の座を奪われちゃった方のやつがね、挙兵して、そのメネラオスから、地位を奪い返そうとした。まあそういうこう、武力を使って反乱を起こそうとしたわけなんですよ。まあこれは失敗に終わってイアソン結局殺されるんですけど、まあこれエジプトに行ってたアンティオコス4世からしたら、なんかそのユダヤで反乱が起きましたっていう報告だけがされるわけですよ。だからユダヤ人がそのセレウコス朝に対して反乱をしたみたいな捉え方をアンティオコス4世はしたわけですね。まあまあ実際そういう側面もあるわけですけど、その第一祭に立ってつくってことはさ、ね、セレウコス朝の支配下である、まあある意味、ね、息のかかった司祭に対して反乱を起こしたってことは、セレウコス朝に対する反乱と捉えられてもおかしくないわけですけども、もうまあ、イアソンからしたらね、別にそういう理由でやろうとしたわけじゃないと思うんですけど、しかもアンティオコス4世生きてたんかいみたいな感じになってね。でまあその、ユダヤ人が反乱したっていうことになって、たので戻ってきたアンティオコスはそのエルサレムの神殿をもうゼウスの神殿に作り変えたりとかね、しかももうユダヤ人をまあ殺害したりとか、まあ奴隷にしたりとか、もうそのパレスチナイスラエルの地にですね、要塞を築いてね、監視して、まあ、基本的になんかもうユダヤ教の律法に基づいた生活っていうのを禁止したらしいんですね。おお、相当厳しいねと。神殿も潰され、まあ人も殺されたり売られたりとか。しかもまあユダヤ教のね、もう教えに従うみたいな感じの生活ができなくなっていく。まあなんか要は、こう、なんか不可抗力でユダヤ人弾圧されるんですよ。かわいそうだね。かわいそうですよね。うん。それでもまあユダヤ人たちはやっぱこう信仰は捨てないんですよね。その、わかんないです。この頃ユダヤ人がどういう風に生きたのかわかんないです。表面上はもしかしたら律法を捨てたような風に見せつつ、どこかでね、まあ内心ではずっと信じていたみたいなこともあっただろうし、まあその属性からもう完全に離れて、なんか荒野の中でそのもう修道活動みたいなのを行う連中とかもいたので、まあそういう人がね、ずっとこう、信仰は守り続けているわけですよ。で、信仰を持ち続けながら、やっぱりユダヤ人は、エジプトでのね、モーセが助けてくれたりとか、バビロンではキュロス2世が現れて助けてくれただろうみたいなね、まあ他にもね、旧約聖書にはたくさんの英雄たちが出てくるじゃないかと、メシアが出てくるじゃないかと、その救世主を待つんだ、メシアを待つんだっていう、この救世主、メシア待望論っていうのがやっぱふつふつとね、湧き起こる起こるんですよね。まあ、これ前167年とかの話なんで、まあイエスとかが出てくる全然前の話なんですけど、まあそんなことがあったんだと、思いっきり弾圧された時期があったんだよということですね。まあこれローマではショースキピオ立志伝とか、あの頃の話ですね。大加藤とかが活躍してるような時代。まあそんな感じでユダヤ人の中に救世主待望論が湧き起こっている中で、やっぱり現れるんですよ、救世主が。 あ、そうなの？その名は、ユダ・マカバイ。うわ、誰ですかって感じですけど、まあ、ユダ・マカバイって、まあ、普通にこれユダヤ人の人ですね。ユダヤ人の人が反乱を起こして、セレウコス朝のもう役人を殺害したりとかね、エルサレムを、もう反乱の中で普通に奪還すると、武力で奪還するみたいな感じになっていくんですよ。実際、ユダ・マカバイが起こした系じゃなくて、お父さんが起こしたんですけど、そのお父さんがまあ亡くなっちゃったりとかして、ユダ・マカバイが引き継いでいって、まあ、まあこれマカバイ戦争とかって呼ばれたりするんですけどね。で、まあまあこんなことすれば当然アンティオコス4世もね制裁に来るじゃないですか。で、怒り狂ってですね、自らユダヤ侵攻軍を率いてきたんだけど、その行軍中にねアンティオコス4世急死しちゃうんですよ。おお、急死するんだ。まあこれも何があったか分かんないですけどね。まあやっぱ呪いがかかってますよね。急に死ぬんですよね。で、まあまあちょっとユダヤの話は一旦置いといて、まあアンティオコス4世亡くなるじゃないですか。で、まあ次はその4世の息子であるアンティオコス5世っていう人がね、まあ9歳でローマに任命されてなんか王位についたんですが、わずか3年で殺されます。またかよと。これ先々代の王セレウコス4世の息子によって殺されるんですよ。セレウコス4世の息子ってまあ何人かいて、まあそのうち1人はね、アンティオコス4世に殺されて王位を簒奪されましたみたいな話さっきしてましたけど、でもう1人そのね、セレウコス4世の息子っていうのもローマの人質になってたんですけど、ちょうどこの頃ポリュビオスがさ、ショースキピオに、ギリシャ人奴隷を解放してやってほしいみたいなことを言ってたのあったじゃないですか。マケドニアとかシリアとかね、いろんなところ占領したし、まあ、ギリシャもそうだし、そこ、中でめちゃくちゃ奴隷連れてきてたわけですよね。で、奴隷3000人だっけな、返してあげた方がいいよみたいなね、返してあげてほしいってことをね、お願いをして、で、大加藤がそれをなんか通してみたいな話あったじゃないですか。一環の中で、このセレウコス4世ですね、セレウコス4世の息子が、帰ってくる。で、それがデメトリオス1世という名前になって帰ってくるわけですね。はい。で、この幼いアンティオコス5世を、まあ、殺害して王位につくということになるんですけど、おぉ、デメトリオスかと。デメトリオスってね、まあ、アンティゴノス朝、マケドニアではね、伝統的な王の名前でしたけど、まあ、セレウコス朝ではね、まあ、一人目だから1世ってことですね。このデメトリオス1世は半分独立しかけていたユダヤに再侵攻する。するような感じになるんですよ。まあユダマカバイが反乱を起こして、まあだんだんこう広がっていくんですね。その範囲というかね、領域がね、徐々にやっぱユダヤの領域を取り戻していくみたいな感じになっていたんですが、まあやっぱこうユダヤ人同士でもちょっと内部分裂があったりとかして、なんだセレウコス朝にこう助けを求めるみたいなやつも出てきたりするわけですよ。で、そういうので、こう、やっぱ介入していって、で、この戦いの中で、その、首謀者であったユダマカバイ戦死しちゃうんですよ。で、そのユダマカバイの弟のね、ヨナタンっていう人が、まあ、指導者になって、まあ、今度はなんか、うまいこと、もう、あんまりこう、あからさまにセレウコス朝と敵対みたいな感じにしないで、こう、和平を結びながら、うまいことね、なんか政治的な、立場を取りながら、新セレウコス朝的な政策をして運営していくって感じになるんですよね、この後ユダヤね。まあ、一応なんかまあ、ちょっと今は、独立っぽい感じになってる。まあ、まだしてないんですけど。まあその前は完全禁止されたりしてたじゃないですか。だけどそれはまあだからある程度認められながら、ユダヤ的な生活は認められながらうまいことやってるみたいなね。そんな感じになってくるんですね。わあ、なんかヨナタン偉いよね、この弟のね。うん。なかなかここで潰させないってすごいなと思いますけどね。まあそんなね、だからポリュビオスのね、提言によって帰ってきて、王位についたデメトリオス一世っていうのも、まあ、前150年には、先々代の王ですね、アンティオコス4世の頃に財務長官をやっていた人間が、まあ、こう、反乱を起こし出してですね、さらにその、まあ、また王の息子みたいなのをね、なんか連れてきて、そいつを王位につけるみたいなことを言い出して反乱を起こして、まあ、それに成功するんです。まあ、だから、デメトリオス一世、やられちゃうんですね。で、またこう、その息子を、擁立してきて、その名も、アレクサンドロス一世。おお、アレクサンドロスかと。まあ、これ、ローマでは第三次ポエニ戦争が始まるぐらいの頃ですね。はい。まあまあ別にもう、なんかこの辺はいいんですけど、はい。まあまあ、アレクサンドロス一世っていう人が、 即位して、まあ別にこの人が重要っていうよりはですね、なんか、このアレクサンドロス一世って人は、まあローマとかプトレマイオス朝の支援とかもあって即位するんですけど、プトレマイオス朝の、クレオパトラテアっていうね、プトレマイオス6世の娘がいるんですけど、この人がアレクサンドロス一世の妻になってるんですよ。まあ、だから、政略結婚して、アレクサンドロス一世盛り立てて、まあ、プトレマイオス朝が支援するみたいな形で即位したわけですけど、この後ね、ある意味このクレオパトラテアっていう人にね、セレウコス朝翻弄されるみたいな感じになってくるんですよ。ああ、そういう感じになってくのっていう。そうなんですよ。やっぱクレオパトラの力はね、すごいんですよ。うん。で、まあまあ、このアレクサンドロス一世っていうのはプトレマイオス朝の応援があってなったにもかかわらず、なんかね、まあその治世の中でだんだんプトレマイオス朝との関係が悪化してきた。ちょっと何があったか分かんないですけど、まあ余計なことしたりしたんでしょうね。それで悪化してきたので、クレオパトラテアはですね、このアレクサンドロス一世と離縁するんですよ。で、今度は先王の息子、まあデメトリオス一世の息子であるデメトリオス二世をプトレマイオス朝が支援して、クレオパトラテアがそのデメトリオス二世と再婚して、プトレマイオス朝の力を借りてまた挙兵して、またこの王位を奪い取るみたいなね、ことをやるわけですよ。もうずっと同じことやってるんですけど。で、まあこのデメトリオス2世って人がまあ即位するんです。でクレオパトラテアはその奥さんになったということなんですが、今度はまたこのアレクサンドロス1世、その前の方ですね、アレクサンドロス1世の将軍がアレクサンドロス1世とクレオパトラテアの息子を擁立して反乱を起こしたりするんですよ。あ、もうやめてくれ、わけわからんっていう感じなんですけど、まあだからアレクサンドロス1世とクレオパトラも結婚してたわけじゃないですか。だからまあこの間にも何人も子供がいて、あのデメトリオス2世との間にもまた子供が何人もできるんですけど、そのアレクサンドロス1世とクレオパトラテアが作った子供を擁立してデメトリオス2世から王位を奪おうっていう反乱がまた起こるっていうことなんですね。ああ、まあまあそういうこともありそうだねっていう感じじゃないですか。で、その息子がアンティオコス6世として即位するみたいな。でもまあ、デメトリオス2世まだ死んだわけじゃなくて、なんかセレウケイアにね、避難してたんですよ。で、避難してて、なんかその間になんかアンティオコス6世もね、まあその、2年足らずでなんか擁立した将軍に殺されるんですよね。まあなんかよくわかんないですよね、この辺もね。まあまあ結局殺されるんですよ、この人も。で、避難していったデメトリオス2世がまた戻ってきて王位を奪い返すというか、また戻るんですね。うん。だからクレオパトラテアはまだこっちについてるんですよ。デメトリオス2世の方についてるんですよ。で、まあ、デメトリオス2世との間にもたくさん子供を設けてるんで、まあまあ、そんな感じで、まあ、ずっと争ってるわけですよ、王位を。で、そうやって内乱を起こしてる間に、ユダヤではぬるっと独立を勝ち取っていくみたいな感じになるんですが、まあまあ、ここはここでね、いろいろあって面白いんですが、まあ、細かい話はね、まあ、キリスト教の頃にしたいなと思います。イエスが出てくる背景みたいなのもね、この頃にあるんで、まあ、ぬるっと、独立していきます。あ、まあ、なんか、この辺からやっぱ、サドカイ派とかさ、パリサイ派とかさ、旧約聖書じゃねえや、新約聖書に出てくる、あの人たちとか出てくるじゃないですか。ああいう人たちがどういう立場だったのかとかもね、なんかこの辺でこう出てくるんですよね。で、どっちが政権側にいて、どっちがどうとかね。なんかね、その辺も面白いんでね。まあまあまあ、ちょっとそれは後々やっていきたいなと思うんですが、まあそんな感じで、まあ内乱がずっと続いていて、まあユダヤもぬるっと独立されてしまうというような感じなわけです。で、まあさらに内戦がもう全然収まらないうちにパルティアにもどんどん攻め込まれてしまってですね、まあスサとかね、バビロンとかもここで奪われちゃうというような感じになるんですよ。で、もう、まあこれごめんなさい、YouTube の方の人しかわかんないんですけど、パルティアの全盛期ってこんなすごかったんすよね。まあこれは前94年って書いてあるんで、もうちょい先の話なんですけど、ね、これアルメニアとか完全飲み込んでますかね。ポントスは飲み込んでないですけど、アルメニアとか飲み込んで、まあ当然メソポタミアは全部っていう感じだし、まあ今までのペルシャのあたりはもうほぼ全部みたいなね、感じだしね。 まあ小アジアとか、まあそれこそ本当に今のシリアのあたりを除けば、まあほとんど主要な町は抑えてますみたいな状況だったんですよね、パルティアの全盛期ね。まあまあこんな感じで思いっきり攻め込まれて奪われてしまう。まあそらそうっすよね、こんなことをね、ずっとやってりゃね、国力も失われていくし、対外的な政策は取れないですよね。まあまあとはいえ、一応まあなんか失地回復を狙って、このデメトリオス2世がパルティアが占領するバビロンに向かって行くんですが、返り討ちにあってしまって、まあ捕虜にされちゃうんですよ、デメトリオス2世。でまあこれ10年くらいね、捕虜になってるんですけど、まあその間に、まあそのデメトリオス2世の弟であるアンティオコス7世っていう人が、まあ大いについて、んですよ。まあ、継いだというかね、いうような感じになるんです。で、奥さんのクレオパトラテアいたじゃないですか。このクレオパトラテアは、まあ、捕虜になったデメトリオス2世とはもう離縁して、まあ、離縁してっていうか、まあ、いつ帰ってくるか分かんないからしょうがないからっていうのもあったし、まあ、政治的な理由もあったと思うんですけど、まあ、弟のアンティオコス7世、まあ、今回王位についたアンティオコス7世と結婚するんですね。で、ここでも子供ができてるわけですよ。だから、クレオパトラテアの子供がめちゃくちゃいるみたいな状況になっていくんです。もうだから 3代にわたって、その王妃になって、ってるっていう感じなんですね。なんかちょっとやばそうなんですけどみたいな感じじゃないですか。やばいんですよこれが。で、まあこのアンティオコス7世は、まあパルティアともね、あのユダヤともね、戦いをしながらね、まあ一時的には結構盛り返したりもしたんですが、ここであのパルティアが、まあ思ってるね、アンティオコス7世強かったのかもしれないですよね。だからなんかある程度こういい感じにやってきたから、あ、ちょっとこれまともに戦ったらあれだなみたいな感じになって、ちょっと内乱を狙って、このデメトリオス2世、捕虜にしてたデメトリオス2世、前の王を釈放するんですよ。あ、このタイミングで釈放してくるんだみたいな。まあまあなんかやばそうじゃないですか。なんか奥さんもなんかくら替えしちゃってるし、ね、デメトリオス2世がここで帰ってきたらなんかまた変なね、内乱になりそうだなみたいな。それを狙っているわけですけど。まあまあなんか結局そこはこう、お互い会うことはなくて、アンティオコス7世、まあ弟の方ですね。弟の方は、まあパルティアにまた攻め込まれる中で、戦死してしまって、まあデメトリオス2世がまた復権するんですよ。だいぶすごいね、デメトリオス2世ね。2回ぐらいね、こう復権するみたいな感じになるわけですけど。で、また、あの、クレオパトラテアと再婚するんですよ。なんか、すごくないですか？どんだけクレオパトラテア良かったんだろうね。うん。それだけ魅力的だったのか何なのか。わかんないんですけど、また再婚するんですよね。で、まあ、その頃、あの、プトレマイオス朝でも、ちょっと内乱が起きてきていたんですよ。これもあの、すげえくだらねえ理由なんですけど、あの、当時あの、プトレマイオス8世っていう人が王様で、あの、クレオパトラ2世っていうね、まあ、その王妃が、まあ、二人でね、あの、共同統治みたいな形をとってたんですよ。まあ、あの、ちょいちょいあるんですけどね、プトレマイオス朝では。で、まあ、この二人は、まあ、兄弟であり、かつ、夫婦でもある、みたいな感じなんです。それも、まあ、よくあるというか、まあ、ありがちなんですよ。でも、プトレマイオス8世が、なんか、クレオパトラ2世って、まあ、前の旦那さんもいて、その、前の旦那さんとクレオパトラ2世との子供、娘、その娘に、今の夫のね、プトレマイオス8世がなんか手を出して、なんか その娘と結婚するわ、みたいなことを言い出すんですよ、旦那が。で、はぁってなるわけです、クレオパトラ2世はね。いや、うちの娘なんすけど、みたいな。何手出してんのみたいな。しかも結婚するってどういうこと？私と別れるってこと？みたいな。そんな感じになって、クレオパトラ2世が反乱を起こします。いや、くだらねえ。くだらねえ。いや、まあ、なんかここ、政治的な理由とかいろいろあった可能性は十分にあると思うんですけど、なんか表面上はそんな感じでですね。まあ、どうでもいいと思うんですけど、はい。このクレオパトラ2世っていうのが、実はこのクレオパトラテアのですね、お母さんに当たるわけですよ。ああ、そうなんだと。うん。セレウコス朝にいるクレオパトラテアのお母さんがクレオパトラ2世で、まあ今、まあ女王というか王妃をやってたんだよと。
いうことですね。で、今から反乱を起こすよということを言ってるわけです。で、お母さんなので、反乱するから、助けをよこしなさいって、このクレオパトラテア、娘に言ってくるわけですよ。で、まあ、クレオパトラテア、それ聞くじゃないですか。で、クレオパトラテアの旦那であるデメトリオス2世にそれ言うわけですよね。ほら、お母さんが助けてって言ってるんだから、あんた軍隊出しなさいよ、みたいなね。言うわけですよ。で、それに対してデメトリオス2世は、何も言えないから、はい、はい、わかりました。みたいな、ふうになって、まあ、その、要はね、デメトリオス2世からしたら、まあ、義理のお母さんが、そのエジプトで反乱をするのを助けるために、そのエジプトに乗り込むんですが、プトレマイオス8世、その、旦那の方のね、王に、まあ、帰り討ちに会ってしまって、なんかもう逆に攻め込まれて、そこでも負けて、もうだいぶまた、プトレマイオス町にこう、領地持ってかれるみたいな感じになっちゃうんですよ。で、すげえ情けなく、こう、デメトリオス2世、だから、負けてくるわけですよね。まあ、負けて、城に逃げ帰ろうとしたところ、奥さんのクレオパトラテアからですね、情けないわね、あんた、本当に。もう帰ってこなくていいわよみたいな感じで、ビシャって門を閉められてしまってですね。帰れなくなるっていう。かわいそすぎる。反乱手伝ってあげて。まあまあ、失敗したのは良くなかったかもしんないけどね。帰る家がなくなるっていうね。奥さん強すぎでしょ案件なんですよね、これね。はい。それで締め出されてしまい、で、その後、まあ、逃げ回っていたんですよ。いろいろなんか船乗ってどっか逃げようとしたりしたんですが、結局ですね、クレオパトラテアの命令で捕らえられて殺されてしまいます。デメトリオス2世ね。かわいそすぎる。っていうか、クレオパトラテアが怖すぎる。怖いですね。その後、なんか、プトレマイオス朝がどうなったかとかはね、なんか、どっかでね、またプトレマイオス朝が絡む話の時にね、したいなと思いますけど。そうなんだと。これでデメトリオス2世が亡くなってしまいます。はい。で、これでもう実質クレオパトラテアが権力を握るようになっていくんですよ。まあ、ね、さっきも言った通り息子がいっぱいいるわけですよ。3代にわたる王の息子たちとかをめっちゃ産んでるというようなことで、もうだから自分の傀儡として次々と息子たちをね、こう王に即位させるみたいなことがもうできちゃうわけですよね。で、それ実際やっていきます。で、やっていって、ただこう意に沿わない行動を取る息子がいると、それを殺すみたいなことをやっていくんですよ。あー、なるほどと。で、この息子のセレウコス5世って人がね、次つくんですけど、まあ1年足らずでね、クレオパトラテアに殺されてます。で、その次が、アンティオコス8世っていう人なんですが、まあ、この人に関しては、クレオパトラテアが、やっぱなんかね、気に食わないことをやったんでしょうね。それを、アンティオコス8世をなんか毒殺しようとしたんですよ。またこう毒杯をね、はい、どうぞ、みたいな感じで、渡してね。そしたらなんか、逆にクレオパトラテア毒殺されたって書いてあったんで、まあ、バゴアスと同じようなね、アケメネス朝のね、バゴアスと同じような感じで、クレオパトラテア最後殺されるというね、なんともね、お粗末な感じになるわけなんですよ。まあ、こういうね、バゴアス、まあ、バゴアスじゃないんですけど、ね、こういう感じのムーブが始まると、もう、やっぱ終わっていきますよね。王朝っつうのは。まあ、ここからはもうみんな、もう2、3年満たないぐらいの知性でコロコロ変わるというかね。まあ、もう、ローマの介入もあるし、エジプトの介入もあるし、まあ、パルティアもあれだけ強大になってるんで、介入してくるしみたいな感じで、いろんな兄弟同士が思惑が渦巻いて、まあ、その、ローマの思惑がある人間がいたりとかね、パルティアの思惑の人間がいたりとかね。まあ、そんな感じで、兄弟同士が殺し合う内乱に次ぐ内乱みたいな感じで、もうどんどん弱っていく感じになりますね。ね、その後で言うと、まあ、セレウコス6世とかはもうほんと1年だけだし、アンティオコス10世っていうのもまあ3年ぐらいだし、デメトリオス3世っていうのも、 まあ、ここは7年ぐらいあったのかな、とかね。まあ、そんな感じなわけですよ。で、そんな中で前83年にはですね、アルメニアからも侵攻を受け、事実上のもう保護国になってしまうというか、まあ、これ併合されるんですよね、ほぼほぼ。一応王としては、まあ、王位は残されるんですが、併合されてしまいます。ね、前、あれ、いくつだっけ ?93 年とかさ、あの頃にはさ、一回パルティアにアルメニア飲み込まれてたじゃないですか。だけど、こっからアルメニア盛り返して、まあ、アルメニア王国って、まあ、大アルメニアみたいな言い方をされて、なんか、このシリアとかも含んで、で、まあ、パルティアのある程度の領域、まあ、メディアとかもそうですね。あの辺も一緒に、こう、大アルメニアみたいなのを形成して、まあ、この頃の王様が、強かったんですけど、まあ、ティグラネスっていうね、王様。まあ、ポンペウスが戦ってたっていうか、いろいろ交渉したりとかね、ひざまずいたりとかしてたじゃないですか、ポンペウスの前で。あれがティグラネス2世かな。そうそう。このティグラネス2世っていう人が即位した頃に、アルメニアめちゃくちゃ強くなって、まあこんな感じでね、拡大をして、パルティアからも領域を奪ったりとかして、シリアも飲み込まれるというような感じになっていて、まあ実質もうほぼほぼもうここでセレウコス朝滅亡に近いわけですよ。うん。まあ一応王位だけはあるけどみたいなね、感じなわけですね。もう実質別になんか何ができるわけでもないみたいな。もうアルメニアに支配されちゃってるしっていうようなね、状態だったわけですね。まあそれはそうなるよねっていう。まあクレオパトラテアからね、嫌なね、流れは感じてましたよって感じですけどね、ひたすらその兄弟たちが内乱を繰り返して死んでいくみたいな、そんな感じになっていくんですね。で、まあもうだいぶはしょるんですけど、まあポンペウスがまあこれ前回のところですね、ポンペウスがポントスとアルメニアに勝利したじゃないですか。これだけでかくなったアルメニアにもあっさりとっていうか、まあアルメニアとは直接戦わずにね、パルティアをこうなんか攻めさせることによって、アルメニアにある意味こう下らせるみたいなね、そういう戦法を取って、まあ、ポンペウスは勝利したわけじゃないですか。でもアルメニアもある意味こう保護国というか、まあ味方にしたわけですよ。ローマ側にしたわけですよね。まだだからこれミトリダテスはボスポロス王国で、再起をかけている時ってことですよね。まあだからこれで、まあある意味ね、こうアルメニアがローマに下ったことで、まあセレウコス朝はアルメニアの区引きはね、まあ軽くなったというか、ある意味外れた部分もあるかもしれないんですけど、まあ、目の前にこうローマが迫ってきているという状況で、まあその後もセレウコス朝ではもう兄弟同士の殺し合いが続いていて、まあこの本当最後の方ですね、前69年から前63年って、このなんか二人なぜかいるっていうね、このアンティオコス13世っていう人とフィリッポス2世っていう人がいるんです。フィリッポス2世って名前なんですけど、まあ、セレウコス朝のね、最後の王様ですね。で、まあこの二人が、またいとこ同士なんですけど、争っていて、両方とも、この最後の二人とも、ポンペウスに介入をお願いするんですよ。俺が本物の王だ、俺が本物の王だ、みたいなことを言い合っていて、ポンペウスに介入をお願いするんですよ。すると、ポンペウスはもうどっちにも味方せずにですね、どちらも王位を剥奪されて、シリア属州になっちゃうというね、結末になります。何それみたいな。もう別にここ大きな戦いがあるとかでも何でもなくですね、セレウコス朝にも対抗できる力なんてもはやないので、はい、もうクレオパトラテアの後ぐらいからもうずっとないので、そんなの、はい、もうさらっと滅亡します。はい、前63年のことですね。ねえ、いや でもあれですよ、クレオパトラテアの後からつったって、それもう60年ぐらいあるんですよ、その後。でその後60年ぐらいずっと誰も何も立て直すことすら何もできずに、ただただ滅亡していくみたいな。土地はアルメニアに飲み込まれてるしね。うん。みたいな。逆によく60年そこで王位繋いだねみたいな。ぐらいのね、感じだったわけですけどね。さらっと滅亡します。うわ、こんな感じで、ねえ、ディアドコイの一角が落ちたかということでね。もう残すはプトレマイオス朝しかないですからね。なるほど、ということなんですよね。 いやー、まあこれでだからポンペウスとしては3つのね、名のある王国を取り込んだわけですよ。まあそれ以外にも取り込んでますけど、でポントスとアルメニアとシリアっていうね、この3つを取り込んだということで、まあもうね、ローマ帰っていいでしょという気はするんですが、まだ帰りません。帰らないですね。まあ、ユダヤに向かいます。まあね、シリアまで来たら行くよね、ユダヤ。うん。まあ、だからユダヤ独立してますからね、今ね。うん。っていうのもですね、これもなんか、ポンペウス要請されて行ったんですよ。自分から行ったというよりは。だからユダヤ王国の中でも、また兄弟同士でちょっと内部分裂みたいなのが起き始めていて、なんかもう王国あるあるなんですかね。王国だとこういうのはあるんでしょうけど、まあこれまたこう、争っている双方からポンペウスの力を借りたいみたいな要請が来るんですよ。まあそれだけポンペウスの名が知れ渡っていて、この人を味方につければ絶対に勝てるっていうね、そういうことだったんでしょうけどね。まあまあそりゃそうっすよね。こんだけ活躍してりゃね。で、まあ、ポンペウスは通り道のですね、フェニキア人の諸都市があるじゃないですか。シドンとかさ、ティルスとかさ、ベルトスとか、ビブロスとか、あの辺ですよ。あの辺を、まあまあ、軽く征服していって、軽く征服していきながら、まあ、ユダヤの方に行くわけですよ。その、双方から、兄弟からね、要請を受けて、まあ、ポンペウスは今回は、なんか、一応兄のヒュカルノス2世っていう人の方を味方して、まあ、弟の方と敵対するっていうか、形になったんですね。で、弟はエルサレムに立てこもって、牢城するんですけど、まあまあ、そのポンペウスとか、そのヒュカルノス2世が、そこを包囲して、まあ、3ヶ月の包囲戦の末にね、そのエルサレムを陥落させたということになるんですね。で、これでまあ、もうローマも、なんだろうな。まあ、ローマの力を借りちゃったっていう手前、もうローマの属州になるんですよ、ユダヤは。まあ、だからここでユダヤ属州っていうのができてくるということなんですね。ああ、そうなんだ、みたいな。それでよかったの、ユダヤの人たちは、みたいな感じはあるんですけど、まあまあ、もうしょうがないですよね。うん。ローマに立てつけないですからね。だから、兄の方のヒカルノス2世は、まあ、ローマに一応協力したわけじゃないですか。だから、そのヒカルノス2世、たちのこう王族は、まあ、ある程度こうローマの保護を受けながらこう結構いい思いをしたりするわけですよ。だこのヒカルノス2世とかってだから王族なわけだから、ユダマカバイからの反乱を起こしたユダマカバイからのこう王族の系統っていうわけですよ。でこのヒカルノス2世は保護を受けていい思いをしてたんですが、まあ、それがやっぱ他のユダヤ人にとっては面白くないし、まあ、エルサレムに立てこもって3ヶ月包囲した末に陥落したって言いましたけど、その立てこもってた弟っていうのは実は逃げ出していて反乱を続けるみたいなね。まあこの後何度も何度もユダヤの反乱って起こるんですけど、その弟とかがね、何度もこう反乱を起こすみたいなことも起きていたし、やっぱりローマのこう属州支配ってまあどこの地域でもそうでしたけど、ユダヤでもね例外なくて、そのかなり苛烈な属州支配をしていくわけですよ。だけどその王族とかはまあすごいね、その権力と癒着していていい思いをしているとか、大司祭とか大祭司みたいな人たちとかはさ、まあそれこそパリサイ派の人とかがそのある意味こう支配層というかイスタブリッシュメントみたいな感じになっていくわけですよね。で、そうやってこう優遇される人たちと抑圧される下地民みたいな構図ができてきて、だって元々さ、マカバイ、ユダマカバイが立ち上がった時にはせっかくねこうセレウコス朝から独立したのに、結局お前らローマには迎合すんのかと。まあその前からセレウコス朝にちょっと迎合してし始めるみたいなところがあったわけですけど、みたいなね、ことがあって、再びこう救世主待望論っていうのが湧き起こってくる下地になってくる。やっぱりずっとふつふつと、そういうメシア、キリストを待つという意識がね、醸成されるっていう下地になっているという話なんですね。そうなんですよ。ここのね、なんかセレコス朝シリアとユダヤとポンペウスローマとのこうなんかなんつーの連関というかね、そういうのの中でふつふつと湧き起こってくるんだなっていうのをちょっと感じてほしかったっていうことで、まあめちゃくちゃ細かい話なんですけどちょっと紹介したということです。まあまあこの辺はまたキリスト教の頃とかに 改めてねやりたいなと思いますが、まあ、そんな感じで、まあ、ユダヤまで属州化したというところでポンペイウスの元にミトリダテスが自殺したという報が入ってくるわけですね。ついにミトリダテス死んだかという報がここで入ってくるんですよ。で、まあなんかポンペイウス伝にはなんかポンペイウスこの後なんかアラビアの方までちょっと行ってたみたいなね、ことも書いてありましたが、まあまあなんかさすがにこの報が入ってきていよいよまあローマに帰還するということになるんですね。もともとさ、なんかこれ以上こう、ミトリダテス追っちゃうと、ね、まあローマでなんかね、政変が起こるかもしれないし、早く帰った方がいいからっつってなんか追わないみたいなことを言いながらさ、こう南の方に行ったわけじゃないですか。シリアの方に行ったわけじゃないですか、ポンペイウス。まあなんか、早く帰れよって思うんですけど、なんかね、帰り方もね、いろいろ途中立ち寄りながら帰るんですよね。なんかこの時ロドスに寄ったりとかして、まあ、そのロドスに寄った時にキケロの時に説明したと思うんですけど、キケロもこのロドス島でね、弁論の勉強とかをしていて、弁論の師になっていた師匠になってくれたポセイドニオスっていうね、人にポンペイウスもこの時に学んでるんですよ。まあ、ポセイドニオスって別に弁論家なだけじゃなくていろんな、なんか業績あるんですけどね、哲学者でもあり歴史家でもあり、まあポンペウスのなんか歴史について書いたりとかもしてる人なんですけど、まああと天文学とかね、なんかいろいろやってる人なんですけど、まあ主にねこの時は弁論術、まあなんかいろんなそのロドスって分かんないけど、なんか弁論術の大家がたくさんいるみたいなので有名だったっぽくて、その全員の弁論家にそのなんか弁論をしてみてくれみたいなことをポンペウスは言って、でそのなんかお礼にね、各弁論家に1タラントンずつね、渡したとかね。まあまあだからもうさ、東方遠征でさ、めちゃくちゃ金持ってるわけですよポンペウス。まあそりゃそうですけど、もう使い切れんぐらいの、もうめちゃくちゃな、この時はもうどう考えてもクラスなんかよりも上ぐらいのね、財産を持ってるんですね。だからもうそれをばらまいていくんです。このなんかいろんなローマに帰っていく途中にいろいろばらまきながら、まあだからある意味恩を売るみたいなね、あとアピールするみたいな意味合いも含めて、こう、まあその弁論家に1タラントンずつ渡したりとか、そう、ロドス島にはなんか復興費用として50タラントン渡したりとか、まあそんな感じでね、こうなんか、ある町ではまあ劇場を作ってやったりとかね、しながらローマへ帰ってくるみたいな感じになるんですよ。まあこのなんかこの劇場っていうのもね、なんかポンペウスの劇場っていうのもすごい、なんつうの、有名というか、そういうなんか独特の様式みたいなのがあって、それが各都市にポンペウスの劇場っていうのが作られるみたいな感じになってくるんですけど、まあそんな感じでこうイタリアに帰還してくるということなんですが、じゃあポンペイウスが東方遠征に行っている間、ローマでは何があったのかということですよね。本当に大丈夫だったのかっていうね。まあまあそれなりの期間行ってたわけですからね。まあ4年間ぐらいかな、海賊征伐から始まってね、4年間ぐらい行ってたわけですけど、本当に大丈夫だったのみたいな、なんか一回帰ろうとしてたけどその時大丈夫だったのみたいな話じゃないですか。じゃ、大丈夫じゃないんですよ。クーデター計画が実行されようとしていた。いや、マジかよ、みたいな。早く帰れよ、それならっていう感じなんですけど。いや、マジでね、クーデター計画起こってたんですよ。はい。スッラの亡霊、カティリナの陰謀。うわ、何それ、すごそう、みたいな。スッラの亡霊、ああ、罰族派のやつ。そうなんすよ。まあ、そうなるよね、っていう。これね、結構やばい事件でね。そりゃそうなるでしょうっていうか、早く帰れよっていうところなんですけど。まあでも、それを未然に防いだ人物がいるんです。そのクーデターを未然に防いだのは、キケロだった。おお、キケロなんだ。おお、なるほどね、キケロかと。続きは次回。いやいやいやいや。まあまあ、ついにね、ポンペイウスの東方遠征が終わり。まあまあちょっと長々とね、今回セレコ賞の話を無駄にしちゃったんですけど、まあなんとなくね、ちょっとセレコ賞いかにクレオパトラ提案によってグダグダになっていくかみたいなね、ところもね、ちょっと面白かったですよね。で、やっぱローマではね、やっぱこういうこと起きてんだなということでね、まあここキケロのね活躍ポイントなんでね、ちょっとぜひね、カティリナの陰謀 カティリナ弾劾演説みたいなのでね、有名なんですけど。まあちょっとこの辺もね、見ていただければと思いますので、お楽しみにしていただければと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。